藤沢歴史探訪のコーナー、今月は全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週は複数期に分けてこの全線開通したよということで湘南モノレールの歴史についてご紹介していただいてまいりました。その開業そして全線開通にあたって、さまざまな困難があったということで、全線開通にあたりまして、本当に今のルートを見ていても大変なことたくさんあったんじゃないかなと思うんですが、難しかったなという工事どういったものが挙げられてますか？
難しかった工事が2つですね、まず上りから言いますけども、富士見町から大船に行く間に今でいう JR の横須賀線を上をまたがなきゃいけないって工事があったので、それが一つの大きな難工事と言われています。線路幅がちょうど30メーター強あるんですけども、そこに今の上を通ってる軌道桁を一晩で通さなきゃいけない。でしかも終電から始発までですので、3時間ぐらいでその33メーターの1本の軌道桁をジョイントさせなきゃいけないという工事が大変だったと言われてます。で実際に記録見ますと、今の JR 当時の国鉄からももう十分気をつけて工事させないということを年初まで書かされたので、それがまず2期工事の最大の山場。そして最後がですね、鎌倉から藤沢市に向かう目白山下から湘南江ノ島駅にあるトンネル、片瀬山トンネルと呼んでますけども、そちらの工事ですね。でそちらのトンネルですけども、ちょうどその山の右脇には竜光寺があったり、あとはそうですね、第二次世界大戦の時の防空壕がすごい地下に埋まったり、あと思ってもいないほど岩盤で硬かったというのがあるので、結構難工事と。あとそうだ、一つ、そこのトンネルが74パーミルという勾配でして、1キロメートルに対して74メーター上に上がるっていう角度になるんですね。ですのでトンネルって土とか掘り返すじゃないですか。その時って仮設の電車トロッコみたいなやつに土を乗せて外に出すんですけども、そのトロッコが下がっちゃうんですって。なのでそのトンネルにトラックを入れて、車だとサイドブレーキあるじゃないですか、サイドブレーキ引いて土を入れてまたそれを走らせて戻したという、そんな記録があったり、であとは出口のところが大きな岩だったので、そこは爆破させて開通させたりとか。
花香さん、今のルート確かにそういうふうに説明をされるとでしょうねって思うぐらい、こんなとこ通るのとか、そういったところ通ってますけど、やっぱり工事大変だったんですね。
みたいですね。はい、
その大変な工事があったということで今ご紹介していただきましたが、さまざまな困難を乗り越えまして、いよいよ全線開通となるわけなんですが、その全線開通当時の街の様子ってどういった感じだったのか教えていただけますか？
そうですね、今聞いてる皆さんお分かりかと思うんですけども、大船駅って今バスターミナルができたり、あと大きなショッピングセンターができてると思うんですけども、当時の大船駅はですね、まだ今みたいなバスターミナルもなく一本道で、で今のバスターミナルあるところが昔の国鉄の官舎、宿舎になってたんですね。でその一本道京急道路だったので、京浜急行さんのバスが通過するんですけども、 U ターンとかもできないので、当時車を方向転換させるターンテーブル、それがあったそうです。大船駅も当時は国鉄と連絡通路がなかったんで、大船駅を降りますと右に行って、そこのビル、うつろやビルというんですけども、そこの階段を降りて大船駅に乗り換えたそうです。でその当時の計画を見ますと、全線開通時に合わせて当時の国鉄がですね、橋上連絡通路を作っていただいたので、うちの大船駅を降りまして左に行って、連絡通路だいたい90メーターぐらいですね、そちらの階段を上って大船駅の改札に行けるようになったというふうに聞いております。あと街並みですけども、当社湘南モノレールの沿線はですね、昔から、当社ができる前から西鎌倉、鎌倉山を中心に大規模な宅地造成がありました。でその関係でいろいろな家ができたり、あと一番大きなのは多分ご年配の方はお分かりかと思うんですけども、昔片瀬山駅と目白山下駅の中間に江ノ島ゴルフコースという ゴルフ場があったんですね。はい、でそこが調べますと1968年頃ゴルフ場が閉鎖になったの でそこのゴルフ場の土地を造成して今の片瀬山 の大きな住宅街ができたっていう記録がございます。
ありがとうございます、はい、なんか今とやっぱりちょっと違いますね。
そうですね、で昔の建設風景の写真見ますと本当にまだモノレールも作ってる途中で街並みもまだ造成されてまだ土地を販売されたりとか家を作られている途中だったりとかそういった写真が多く残っております。
こういう話を聞くと今の街並みもそうですしその湘南モノレールがなかったっていう時代がやっぱあったっていうこととそこからどんどん街が発展し湘南モノレールができてそこからまた発展しということでやっぱり今の状況になるにはいろんなこう、ね、時間がかかってきて歴史があったということそしてちょっとね当時を知っている方たちも聞いてまた懐かしいなとちょっとね思ってくださっている方もきっと少なくないのかなという話も今日もですねたくさん出てきました。さあ今月はですね全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。もう知らないことが次から次へと出てきます。そして歴史ということで本当にその花香さんご自身当時、ね、いらっしゃらなかったり見てなかった場面もですねもう見たかのように資料もそうですけれども、ね、ご紹介していただきながらお話ししていただいておりますのでリアルなお話皆さんに、ね、楽しんでいただいていると思います。さあ来週もこの時間お楽しみいただければと思います。話を伺いましたのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんでした。今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。